読いたします。ルカの福音書19章1節から10節。新約聖書ルカの福音書19章の1節から10節を読みします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。本日は東京キリスト教学園理事長の広瀬薫先生より、ただいまお読みしましたルカの福音書19章1節から10節を中心に、自分と周りを生かす喜び、自分と周りを生かす喜びという題で御言葉を取り継いでいただきます。その前に先生の簡単なプロフィールをご紹介したいと思います。先生は1956年に新潟でお生まれになりました。大学で都市工学を勉強され、そして学生時代に国立キリスト教会にて信仰を持たれます。卒業後建設会社で8年勤め、その後東京キリスト神学校、私も学んだ学校で、ちょうど同じ頃、どちらかというと先生にいつも教えていただいてましたけれども、一緒に寮生活もさせていただきました。そこで学び、その後日本同盟キリスト教団の牧師となります。教会としては上大岡聖書教会、また多摩教会にて計19年牧会され、その後教団の働きをされ、東京キリスト教学園理事長を選任されます。3人のお子さんの父親であり、元一級建築士、囲碁三段、アニメワンピースは全巻読んでるそうです。モットーは暮らしは低く思いは高くだそうです。今いろんなところで理事をしていらっしゃいますけれども、同盟教団もそうですし、恵泉女学園の理事もしていらっしゃいますし、太平洋放送協会 PBA、 また私も一緒に聖書読む会の理事もしてくださっています。JTJ 宣教神学校の講師、刷新論の講師、東京プレイヤーセンター特別顧問、それから自由学園でも公開講座をしております。そういうようなお忙しい先生ですけれども、今日、私たちの教会の礼拝のために来てくださいました。それでは広瀬先生、早速よろしくお願いいたします。拍手を持って歓迎しております。
素晴らしい生ける神様を皆さんと一緒に礼拝できるひとときを心から感謝しています。間違いでなければ5年ぶりなのだと思いますけれども、お元気でお過ごしでおられたでしょうか。よろしくお願いします。今の時代、人がなかなか生かされにくい時代かなと思っています。今朝の NHK のニュースでも、 長く3万人を超えて実施者が続いてきた日本も3万人は割ったけれども、今度は若年層の実施者数は高止まりしているという朝のニュースでした。小学生、中学生、高校生が自ら命を絶っていると、こういう時代にどう自分を生かして生きがいを持って手応えのある生き方ができるのか、あるいは自分を生かすだけでなくて周りの人たちを生かしていく、自分の家庭を生かしていくとか、自分の仕事場を生かしていくとか、自分の周りを生かす喜びを味わう、そういう生き方がどうしたらできるのか、そんなテーマに答えてくれる聖書箇所だと思います。ご一緒に味わいたいと思います。ザーカイという人がイエス様に出会う場面です。人生にはですね、2つの要素があると思っているんです。一つは人生の乗り物、あるいはこの道筋ですね。どういう学校に行って、どこの会社で働いて、誰と結婚して、どんな子育てをしているか、まあ、そんなことです。とても全て大事なことですよね。けれどももう一つ大切なことがあると思っています。それはその乗り物に乗って、その道筋を通ってどこに行くのかという人生の目的地です。人生の乗り物と人生の目的地と、どっちが大事でしょうか、どっちがより大切でしょうか。もちろん両方大事なんですけども、目的地の方が決定的に大切ですよね。どんなに良い乗り物に乗っていたとしても目的地に着かなければ意味がないわけです。例えば今朝私は最寄り駅、自宅の最寄り駅、新京成線の五甲というですね、皆さん知らないでしょう、そこから乗ってですね、松戸で乗り換え、日暮里で乗り換え、新宿で乗り換え、快速に乗ったら休日運転で阿佐ヶ谷に止まらないと分かったので中野で乗り換えて阿佐ヶ谷に来ました。4回乗り換えているわけですが、皆さんは駅でどのように乗る電車を選ぶでしょうか。人生も乗り換えがいっぱいありますよね。どうやって乗る電車を選ぶでしょうか。みんなが進める電車に乗りますか、あるいはたくさんの人が乗っていく電車に一緒に乗ればいいですか。そういう考えをする人は危ないですよね。新宿でいくらかっこよさそうに見えたからってあずさに乗ったら阿佐ヶ谷に来ないわけですよ。つまり乗り心地が良さそうだとかそんなことではなくて、大変ですね、自分の目的地に行く電車を選ぶことが大切なわけです。そうしなければ、何しろ私にとって今朝大事なのは、この教会に来るという目的地ですから、その目的地をよく考えないで目先の利益で選んでしまう危険が私たちにはあるんだと思います。で、今日の聖書箇所に出てくるザーカイという人はですね、乗り物を選んだ人なんですね。自分がいいと思う乗り物を選びました。しかしその乗り物は彼を幸いな目的地に連れて行ってはくれなかったという経験をした人だと思います。ザーカイが選んで乗った乗り物は何だったでしょうか。聖書箇所もう一度読みます。ルカの福音書19章1節2節を読みます。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたわけですが、彼は酒税人の頭で金持ちであったと書いてあります。ここに彼が選んだ乗り物がこう明確にこう描かれているわけです。要は地位と財産ですね。正社員で安定した地位と、そして金持ち、財産、彼は酒税人の頭なんですね。この人は大変有能な人物でありまして、出世もしましたし金も得たというね、成功者ですよ。ただし彼が選んだこの酒税人という仕事は、当時のイスラエル社会ではご存知でしょう、大変に嫌われる職業でした。彼は酒税人なんだっていう言い方はイコールやつは人間じゃないぜって言ってるのと同じ意味でしたね。人でなしだ、人を傷つけて生きて死んだら地獄に行くやつなんだと、こういう意味でしたね。はい、ちょっと答えてください。今日の箇所で人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか。人 人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか。七節で呼んでますよね。みんなはあの方イエス様はザーカイのところに行ったとは言いません。罪人のところに行って客となられたと言っています。罪人と呼ばれる大変嫌われる職業であることを承知の上で彼はその道を選び上り詰めていったわけです。今日はこれから質問を5つしますので一緒にぜひ考えていただきたいと思います。5つ多すぎるかもしれませんが順に質問します。1つ目の質問、なぜザーカイはこの職業を選んだでしょうか。なぜ彼はこの職業を選んだんでしょうか。まあ、今で言えば就職活動の時なぜ彼はエントリーシートを主税人業界へ出したのかということですね。あるいは彼の、キャリアの中で主税人業界の転職をなぜ選んだのかということですね。性格が悪かったんでしょうか。私はそうは思いません。誰だって私もそうです、皆さんもそうですよ。たった一回の人生ですよ。どう生きるか考えるわけでしょう。彼は彼なりに自分の人生というものを一生懸命考えて困難な道を生き抜こうとしたんだと思います。なぜこの道を選んだでしょうか。例えばですね、このイスラエルという国が舞台ですね。今もあります、あの場所です。で今でもそうなんですけれども、いつでも戦争が目の前に鼻先にぶら下がっているような国ですよ。東の大国と南側の大国に挟まれて、まあ、東はアシリアであったりバビロニア帝国であったり、その後ペルシャ帝国になったり、今で言うとイラン話題になってますね。イラクのあたりの大国、南側はエジプトに挟まれた小さな国です。この点日本も似てるんですが、こっち側のアメリカとこっち側の中国ロシアの間に挟まれた小さな国です。ただ日本は周り中海ですけども、イスラエルは全部地続きですから、何度もこっちからやられこっちからやられですね、超大国に翻弄され滅ぼされ、そしてこの場面では大ローマ帝国の支配下にあるわけです。そういう祖国の苦しみの歴史を思ったときに、ザーカイが何が人生を保証する確かな乗り物だろうかと考えるのは当然だと思います。彼も考えたと思いますね。そしていろいろな経験をしたと思います。あっちではせっかくいい家を建てたのに、ご主人がリストラにあったらローンが払えなくなって家が競売にかけられて売られてるとかね。でこっちでは貧乏のために結局は大事な娘が身売りに出されているっていう、そういう嘆きに沈む人々を見て、彼はやっぱり金なんだと思うわけでしょう。この世はきれい事じゃ生きていけないんだと、神様なんか当てにならない、人も当てにならない、自分だって当てにならない、やっぱり金がなきゃダメなんだとなっていったわけでしょう。人生のいろんな激動を何回もくぐり抜けるうちに、やがて彼は自分の感情を殺してしまう、信仰も捨ててしまう、友も捨ててしまう、人から何と蔑まれようが後ろ指は刺されようが、やっぱり金なんだということに焦点を合わせていくわけでしょう。けれどもそれで幸せな人生をゴールとして手に入れることができたかというと、そうではなかったというわけです。皆さんいかがでしょうかね。人生を保証するものは何だと思っておられますか。老後は何を頼りに生きていこうと思っておられるでしょうかね。我々日本人にとってこの乗り物は用意したんだけれども幸せな目的地には着かなかったっていう経験というのはですね、多くの人にとって身近な経験じゃないかと思うんです。どうでしょうか。私は、さっき紹介にありましたけれども、牧師になる前、いわゆるスーパーゼネコンと呼ばれる業界で8年間働いていました。 で30歳になった時に、まあ、ずっと祈ってきたわけですけども、自分のたった1回の人生というものをどう使うかということを神様の前に、飯をいただいたと思いましてですね、会社を辞めて牧師の道に進む方向転換をしました。で周りの人はもう当然のことですけども、みんな反対ですよね。バカじゃないかとね、わざわざ友人から電話がかかってきましたけども、良い地位と良い収入を捨てて、なんだその牧師ってのは儲かるのかみたいなんですね、本当に誰も理解しませんでしたね。ところがですね、皆さんも覚えておられるかどうか分かりませんけれども、私が進学校出て牧師になった 2,3 年後だったと思いますけれども、当時、一つの事件があって、私はたまたまつけた NHK のニュースを見てですね、本当に心底驚く経験しました。ゼネコン汚職という呼ばれる事件があったんですね、当時ね。で NHK のニュースをつけたら、私が働いていた時の直属の上司が逮捕されて運ばれていくシーンでした。妻と一緒にですね、部長じゃないかって本当にびっくりしましたね。私が愛する妻と、私の教会は TCU が元国立にあった、その TCU のチャペルを使っていた教会だったので、そこで結婚式を挙げですね、新学校の食堂でレセプションをやってですね、その時にジュースで乾杯の温度を取った部長がですね、逮捕されて運ばれていくわけですよ。悪い人なのか、私はそうは思いません。有能な人が会社のために一生懸命働いて出世して部下ができて、そして最後は逮捕されて犯罪者として運ばれていくという人生は、乗り物の行き先が見えていなかったんだと思います。まあ、ちなみにですね、そしたらあれだけ反対していた周りがですね、お前本当にやめてよかったねっていうね、人間が言うことがいかに変わりやすいかということをね、経験しましたけど、私たちは神様の召しに従って、導きに従って生きることが何より大事ですね。とにかくですね、日本人はエコノミックアニマルと蔑まれるほどに働いた、あれ褒め言葉じゃないですからね、あいつら人間じゃないぜって言ってるわけですから、エコノミックアニマルと言われるほど働いた結果は幸いなゴールだったのか、ね、バブルがありね、不況がありね、大きな波に揉まれて悩みですね、仕事だけじゃないです、結婚にせよ子育てにせよですね、私たちはこの乗り物に乗れば大丈夫なんだと頑張ってきたけれども、結局は幸せにたどり着かないという思いを重ねてきたんではないでしょうか。一つ目の質問は、ツアー会は何に乗ったのかということですね。二つ目は、その乗り物はザーカイを結局はどこに連れて行ったんだろうかということです。どうでしょうか。彼は地位を手に入れました、金を手に入れました、でもどうしても幸せにたどり着かない、なんでなんでしょうか。それは金と地位を手に入れる一方で大事なものを失ってるからなんですよね。それを金でも地位でも埋め合わせできないわけです。じゃあ何を彼は失ってるんでしょうか。これから3つのことを挙げます。ザーカイが失っている3つのことの1つ目は人間関係なんですね。彼は結局は誰からも愛されなかったんです。この愛されない人生っていうのは惨めです。みんなから罪人と呼ばれ、誰も彼の友にはなろうとしない。ザーカイはですね、愛するとか愛されるとかいう関係を失って深い孤独感に縛られて生きていたのではないでしょうか。本当に心を開いて交わることができる愛に満ちた人間関係を失っている。私たちも人間関係が壊れるとき、これ人生最大の悩みですよね。人間関係が壊れるときには、自分が何を持っていたって、金を持っていようが地位を持っていようが、何のものそんなものは何の役にも立たないんだという経験をするでしょう。彼が俺酒税人になるわと言ったときに、 親は何と言ったかなとこう思います。お前を罪人にするために大学に行かせたんじゃないぞと言っただろうか、ガールフレンドは何と言ったかなとかね、いろいろ思いますけども、皆さんちょっと考えてみてください。今日の場面、彼は結婚していたと思いますか。どうですか。こんな奴が結婚していたはずがないって答えがよくあるんですけども、9節をちょっと見ていただくとですね、イエス様は彼に今日救いがザーカイに来たと言ってないんですね。今日救いがこの人に来たと言ってないんですね。9節を見るとイエス様は彼にこう言ってるんですね。今日救いがこの家に来ましたと言ってますね。ザーカイの家、家庭があったんですね。どんな家だったんだろうか、彼の家族関係はどうなっていたんだろうかと思います。夫婦関係、子育てはうまくいっていたんだろうか、課題は多かったんだろうなと、こういろいろ想像するところです。イエス様は彼に今日救いがこの家に来たと言ってるんですね。彼にもし妻がいたとするならば、必ず奥さんは聞くでしょうね。今のようなこの秋の夜長の時ですね、夕食を会話もなくそそくさとかっこんでですね、すぐに背中を向けて金勘定を始めるわけでしょう。その彼の背中に向かって奥さんは聞くでしょうね。あなた、私とお金とどっちが大事なの。ギクッとしますよね。もう聞かれた時点で相当やばいですけど、振り返って言うでしょ。もちろんお前が一番に決まってるじゃないかと、こう答えても、嘘、そんなこと言ったって顔に妻よりお金が大事って書いてあるわよと、こう必ず見破られてしまうのが夫婦関係ですよね。ザーカイの家庭は壊れていたわけでしょう。一つ目、人間関係ですね。二つ目は自分との関係なんです。そういう自分を愛せないわけですよ。そういう生き方をしている自分を、なんで俺はこんな人生を生きてるんだろうかという、自分の生きがいが見出せないわけですね。喜びがない毎日。ザーカイは自分で自分を愛せないという劣等感、コンプレックスに縛られて生きていたのではないでしょうか。二つ目は自分との関係ですね。三つ目は神様との関係です。それは今二つ申し上げた人間関係、自分との関係の根っこにある問題ですけども、神様から命の養いを受けてないわけですね。だから孤独感、劣等感を超える力が出てきません。無力だ、虚しいっていうね、無力感に苦しんで生きていたんでしょう。でこの3つのことを今3つ挙げましたけども、これは我々人間がですね、人間として生きていく上に、動物ではない人格を持った人間として生きていく上で根本的なに大切な3つのことなんです。人間というのは神様からどう作られているかというとですね、この3つの関係が3つとも満たされて幸せに生きていくように作られているんですねと聖書は教えています。人との関係、自分との関係、神様との関係が3つとも満たされて生きていくように作られている。で3つとも幸いに満たされていないと本当に幸せに生きることができないんですね。言葉を変えますと、場所に言い換えることもできます。3つの場所で幸いを持つ必要がある。つまり人間関係の基本は家庭ですね。幸せな家庭を持つ必要がある。二つ目、自分を生かす場、生きがいを感じることができる幸せな仕事場、別にお金を稼ぐ場所とは限りません、自分の持ち場を持つ必要がある。そして三つ目、神様との関係、教会で幸いに満たされる必要がある。三つとも幸せに満たされる必要があるんですね。どれは満たされてるけどどれは満たされていないっていうのはダメなんですね。 教会では元気だけど家帰ると全然ダメだっていうのはダメなんですね。三つとも満たされるようにもともと作られているんです。このザーカイという人は三つとも失ってるんですよ。一つ目、人との関係が壊れて孤独だ。二つ目、自分を愛せない劣等感。三つ目、神様との命の結びつきがない無力感。これはどんなにお金があっても地位があっても決してその埋め合わせができないわけです。皆さんには人間関係の悩みはないでしょうか。あるいは自分の生きがいがわからないという悩みがないでしょうか。あるいは神様との関係が満たされていないという悩みがないでしょうか。今日の箇所最後の10節でイエス様は人の子、これはイエス様がご自分をおっしゃる時の特徴的な言い方ですが、人の子はイエス様は失われた人を探して救うために来たと言っています。失われた人、つまり迷子ですね。人生の迷子、乗り物に乗ったのに行き先に行けなくなっている、その迷子を探して救うために来た。彼が乗っている乗り物は幸いな目的地に連れて行ってくれない。私たちはどうだろうかと思う場面だと思います。どこに行ったのか。質問の3つ目は、じゃあどうすればいいのかということです。迷子の人間を本来の姿に、神の形に生かす力というのはどこにあるんだろうかと、どこから来るんだろうかということです。イエス様との出会いの場面を見てみましょう。さっきの続き3節から読みます。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。でも彼は諦めないんですね。4節、それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。イエスを見たい、ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。この時エリコの町をイエス様と弟子たちと大群衆はこう進んでいくわけなんですけれども、何がザーカイの人生を変えたのか、彼の人生を喜びでいっぱいにしたのか、聖書はそれを本当に短い言葉で伝えています。5節、たったこれだけですよ。5節見てください。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。これだけですよ。たったこれだけで人間っていうのは死から命に変わるんですね。これだけでザーカイはもう一変しています。続く6節、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。彼はもう一変していますね。何が彼を変えたんでしょうか。何が彼を変えて死から命に生かしたんでしょうか。さっき彼は三つのことを失っていたと申し上げましたけども、その3つのことはどうなったんでしょうか。順に考えてみますね。1つ目は何ですか。人間関係ですよね。イエス様はザーカイと呼ぶんです。ザーカイ、今日の箇所をこう改めて全体を見ていただきたいんですけども、今日の出来事の中で彼をザーカイと呼んでいるのは誰ですか。イエス・キリストだけなんですよね。だけなんですよ。他の人々は彼を名前で呼んでいません。何と呼んでるんですか。さっき見ましたよね。7節、罪人って呼んでるんですね。私たちは人間関係が壊れるとですね、人は名前を呼ばなくなるんですね。あいつがとかね、ほら例のやつがさとかね、 あの人出なしがとかね、非国民がとかね、こうね、人格を否定したレッテルを貼った呼び方をするようになるんですね。小学校にもこういじめがあるなどと言われますけども、いじめにはイニシャルモードのいじめなんてこうあってですね、名前を呼ばないでこうイニシャルで、つまり私が陰でね、ほなあの KH 理事長がさとかこう言われるとまずいわけですよね。それは受け入れられていないということですね。でイエス様は、イエス様だけはザーカイに名前で親しく呼びかけるわけです。ザーカイ、これ名前を呼ぶというのは人格的な関係を持とうとしているわけです。神様が名前を呼ぶと言っていることは、名前を呼ぶということはその人が神様とつながって、その最高のご支配の中に生きることへの招きがここにあるわけですね。はい、この時この瞬間ですね、ザーカイはどう思ったでしょうか。俺は名前を呼ばれたのは何年ぶりのことだろうかと思ったんじゃないですか。そうだ、俺の名前はザーカイだ。ザーカイってのは清い人って意味だそうですけどね、清しくんですね、みんなに罪人罪人罪人って言われてるのに、あ、俺は罪人だってこうなっちゃいますよね。でも本当はそうじゃないんだ、罪人っていう名前なんじゃないんだと。俺は一人の人間、ザーカイという親がつけた名前があるんだ。この方だけは私の名前を呼んで私を人格として扱い関係を持ってくださる。からこう思ったでしょうね。この方はなんて温かいんだろうか。これはおそらくザーカイにとって本当に久しぶりに人間関係の温かさに触れて心が癒されたという瞬間だったでしょう。心が癒されて失っていたこの本来の人間関係を彼が回復していくということが後の8節の彼の申し出に現れます。8節、ところがザーカイは立って主に言うわけですね。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。今までのことは全部取り返していく、和解に生きていく、これからは人々との愛の関係に生きていきますとこう言ってるんですね。今まで傷つけた人たちに謝罪して償って和解して一緒の愛の関係に生きていきますと言ってるわけです。あとこれですね、皆さんは名前を呼んでおられるでしょうか、あるいは名前を呼ばれているでしょうか。日本では特に女性は名前を奪われているなんぞとか言われるんですよね。生まれると誰々のお嬢さんとこう、あるいは誰々の娘さんとこう言われてね、結婚すると誰々の奥さんと言われてね、子供ができると誰々のママとこう言われてですね、なかなか自分の名前は呼ばれないとこう言われていますけども、お宅で何と呼ばれていますかと言ってね、私は家ではおいって呼ばれていますとかね、いう方がいましたけども、伴侶にまでね、ママとかお母さんとか言ってね、私はあんたのママじゃないわよってこう思うらしいですけども、日本の文化は、まあ、このイスラエルもそうなんですけど、なかなか固有名詞を呼ばない文化でもあるんですけども、人格を大切にした関係というものを私たちは大事にしたいわけです。一つ目、人間関係が彼は癒されていく。二つ目、自分との関係です。どうなったでしょうか。イエス様はザーカイと呼んで続けてこう言っています。急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。皆さん、私からこう言われたってちっとも嬉しくないと思いますけども、聖書の文化の中では、ね、今日あなたの家に泊まるだって冗談じゃないわよと思うかもしれない、聖書の文化では一緒に食事をするっていうのは完全に受け入れるということを意味していますね。だから黙示録3章20節の、イエス様がノックする、戸を叩く、音を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をすると書いてある。食事をするというのは完全に受け入れ合って一つになるということを表しているわけですが、 そうですね。つまり受け入れない人とは決して一緒に食事しないわけです、ね、ユダヤ人と違法人は一緒に食事をしませんがですね、ここでイエス様は一緒に食事をしようと言ってるんじゃないですね。ザカイちょっとそこのね、ファミレスで一緒に食事しながら君の話を聞こうと言ってるんじゃないんです。家に泊まると言ってるんですね。これはるかに踏み込んでるんです。すごいです。このニュアンスは、ザカイ、私とあなたは一つだと言ってるんですね。私はあなたの心に入りたいんだ、心を開いてほしいな、こう言ってるわけです。ザーカイの家というのは人々が寄りつかない家でしたけれども、そして壊れた家でしたけれども、イエス様はそこに来る、しかも泊まるというんですね。ザーカイが一瞬キョトンとしてですね、そしてその顔がみるみる喜びにあふれていくというのが目に見えるような場面ですね。6節もう一回読みます。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。つまりこの方は私を尊いものとして受け入れてくださってるんだ、私はこの方から愛されているんだと分かったわけですね。彼は長らく劣等感に苦しんできたかもしれない。そして自分で自分を受け入れることができないで生きていたかもしれない。しかし今、私は無条件で愛されたんだ、ありのままで受け入れられているんだという大きな解放感を味わいました。イエス様は、ザーカイ、あなたがこういうふうに生きるようになったら私はあなたの家に行ってあげようと言ったんじゃないんですね。すべてをご存知の上でザーカイのすべてを受け入れます。これはザーカイにとって無条件で受け入れられるということを通して初めて自分で自分を受け入れることができるようになったという瞬間だったでしょう。つまり誰が何と言おうと私はイエス様に愛されている、受け入れられている、尊い存在なんだと分かった瞬間でしょう。私も大学生の時初めて教会というところに行ってですね、これが分かった時の解放感というのは絶大でしたね。誰が何と言おうと私は天地万物を作られた神様から愛され受け入れられているんだ、今でも忘れることがない解放感ですね。でこのようにイエス様は人が避ける問題に踏み込みます。人が避ける人を呼びます。あなたを受け入れるという、あなたと一つになると、こういうわけです。ザーカイにとって名前を呼ばれたのは何年ぶりだろうかと、こうさっき申し上げましたけれども、まあ、例えば新海薬の第3版でサラートとこう訳してますけれども、昔は雷病と訳してましたの人たちの人の癒しにおいても、イエス様はどんな方法でも癒せると思うんですけど、わざわざ触って癒しますよね。あれも触られた側から言えば、人の肌のぬくもりに触れられるのは一体何年ぶりのことだろうかという経験ですよね。問題に踏み込んで自分も共有して、肌から見るとそこに罪汚れがあるわけですけど、それを引き受ける、それが十字架なわけですよ。人の罪汚れを避けずに踏み込んで引き受けて十字架に処分するというのがイエス様のなさり方だったわけです。これ自分との関係、ザーカイが癒されていく場面ですね。そして三つ目、何ですか、三つ目は神様との関係ですね。神様との関係どうなったんでしょうか。イエス様はもう一言後で言ってるんです。9節、イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから、というんです。これどういう意味ですか。この人もアブラハムの子だ。でユダヤ人たちは自分たちはアブラハムの子だイコール神の民だということですけども、ということに誇りを持っていたわけです。ちなみに、今の時代ユダヤ人たちは自分たちはアブラハムの子だ、で彼らのアイデンティティですね、 イスラム教徒たちは自分たちはアブラハムの子だ、これは彼らのアイデンティティですね。キリスト教徒も自分たちはアブラハムの子だ、一神教というのもアブラハムの、みんなアブラハムの子ですけども、このアブラハムの子、神の民という意味は、まあ、大雑把にまとめれば2つの面があるわけです。2つの面がある。1つの面は神様に救われた人だという意味ですね。でもう一つ、神様の祝福を自分の周りに広げる人だという意味があります。今日は招きの言葉で読んでくださいましたが、創世記12章にアブラハムが神様に召される記録があります。12章1節から、創世記12章1節から3節もう一回読みますと、その時主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいという招きを受けて、アブラハムは行くところを知らずして出て行ったんだと、こういうわけですが、それに対して7つの約束があるわけですね。で、今日細かいことは見ませんが、何しろ一番大事なのは最後の言葉です。7つ目の約束は、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると結ばれるわけです。これがアブラハムへの約束の要点ですよね。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるんだ。神様に救われたということと、もう一つ、救われた後神様の祝福を自分の周りに広げていく人として生きていくんだ。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるんだ。私によって祝福されるったって、ザーカイはそんなことは捨てて別の道を選んでるわけです。しかしザーカイが捨てても神様の方では捨てていなかった。この人もアブラハムの子なんだという意味は、もう一回言いますね。ザーカイは救われたという一つの意味と、もう一つ、これからは全世界に祝福を広げる、祝福の拠点として神様に用いられていくんだという、この両方の意味が込められています。ザーカイ、神様の御用に用いられる人なんだ。彼が神様との関係を結ばせていただいた瞬間でしょう。祝福のもといとして生きるんだ。自分が生かされるだけではなくて、周りを生かすものとなっていくんだ。自分を生かす喜びを味わい、同時に周りを生かす喜びを経験する。クリスチャンの喜びというのはですね、自分が救われたという喜び、これ本当に大きいですけども、でもそれはいわば半分なんですね。その後、救われた後、周りを生かすために自分も神様に用いられたというところに、本当の生きがい、ああ生きてきてよかった、生まれてよかったという喜びが味わわれるわけですよ。イエス様はザーカイに、これ本当に印象的な言葉ですね、9節、今日救いがザーカイを訪れたと言わないんです。今日救いがこの人に来たと言わないんですね。今日救いがこの家に来た。家というのは今の時代のような核家族とは違います。使用人も含めた一つのコミュニティ、大きな共同体でした。つまりザーカイの地上の持ち場に救いが来たんだとイエス様は言ってるんですね。で、これは皆さんもそうなんですけど、私たちが受ける救いとか恵みというものが、決して私たち個人には終わらない。私たちが地上で置かれている持ち場に広がっていく力を持っているんだと、あるいは広がるべきものなんだということを示しています。このルカの福音書19章1節から10節のこのザーカイの記録というのはですね、ザーカイがイエス様に出会って救われたというのが事の本質じゃないんです。そうではなくて、ザーカイがイエス様に出会って救われることを通して、ザーカイの地上の持ち場に救いが来たんだというのが事の本質なんですね。イエス様は皆さんにも、皆さんに救いが来たとは言わないと思います。皆さんの持ち場に救いが来たんだ。皆さんが救われることを通して、皆さんの家に救いが来た、皆さんの仕事場に救いが来た、皆さんの人間関係に、皆さんの親子関係に、皆さんの夫婦関係に救いが来たんだ、皆さんの持ち場である社会に救いが来たんだとおっしゃっているはずだと思います。これがザーカイの救いですね。質問の4つ目です。このあとザーカイはではどのように生きていったでしょうか。どうですか、これ。 書いてないんで空想するしかないんですけども、一つ考えてみていただきたいのは、彼はこれで酒税人を辞めたと思いますか？どうですか？俺もイエス様に出会ったから酒税人なんか辞めて TCU 行って牧師になるわと、こう言っただろうかというと、そう言ってないんですね。彼は金儲けをこれでやめたと思いますか？そうも言ってないんですね。むしろですね、この8節の彼の申し出、主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施しますが、誰からでも私が騙し取ってきたものはですね、4倍にして返していきます。これものすごくお金のかかりそうな申し出だと思うんです。どうですか？やめたら実現できそうもないと思います。で、私はこう思うんですけども、彼は酒税人を辞めなかったし、金儲けも辞めなかった。じゃあどうしたかというと、おそらくこの後彼は本物の酒税人として生きていったんですね。本物の金儲けをするものとして生きていったんですね。つまり不正をしない、正しく役目を果たし、人を生かして喜ばせる酒税人として、貧しい人たちを支える酒税人として、儲けた金で世界を良くする働きをしていったのだと思います。で、クリスチャンになると今までのことを失ってしまうのではなくて、捨てなければいけないのではなくて、そこに神様の命が入って本物の姿になるんですね。本当の姿に生かされるようになるんですね。自分が生かされて、本当の姿に生かされて、周りに神の国を広げる人になっていくわけです。私も牧師なので、願うところは日本のリバイバルですよ。日本に福音がくまなく述べ伝えられて、満たされて救われる人らは着々と起きてくるということを願っています。で、初代教会がみるみる広がっていきましたよね。あの成長の要因は何だったと思いますか？これちょっと想像してみていただきたいんですけども、当時すべての担い手が不正をして当たり前であった酒税人業界にですよ、一人正しい酒税人、人を愛する酒税人、人を生かして喜ばせる酒税人、貧しい人たちに施して歩いている酒税人なんてのがいたとしたら、どうですか？これ当時の社会に対してどんなに強いインパクトを与えただろうかと思うんです。みんなびっくりしたんじゃないですか？皆さん見たことありますか？財産の半分を貧しい人たちに施し、不正は4倍にして償っている人だ。びっくりしますよね。周りを彼は驚嘆させたと思います。で、酒税人だけじゃないんです。当時の初代教会の時代のあらゆるところにそういうクリスチャンたちがいて、人と違う生き方をして、それが世の光としての生き方、地の塩としての生き方と描かれているわけですけども、周りの人たちを驚かせたと思います。政治の世界に一人そういう人がいる、経済の場に一人いる、教育の場に一人いる、家庭に、芸術文化に、そこに一人いたクリスチャンたちが大きなインパクトを与えたから、初代教会はあんなに伸びたんだと私は思っています。どうでしょうか？で、今東京キリスト教大学という、ね、TCU というところに使われているんですけども、が目指しているというのは、ね、それなんですね。あらゆる分野にこう生かす命をもたらすキリスト者にいてほしい。で、これは牧師だけ育てたってダメなんですね。牧師は教会に使えますけども、あらゆるところにそれを命をもたらす信徒リーダーが必要なわけです。で、それが神の国を作っていく道ですよね。で、聖書のキリスト教世界観は牧師も信徒も共有した土台ですね。そのキリスト教世界観に立って神の国を作る器、そういう信徒献身者、そういう信徒を生かすことができる牧師、皆さんが持ち場でこのザーカイのように活躍していくということがね、日本のリバイバルへの道だと思っています。今日は案内をお配りさせていただきましたので、後で目を通してください。何を配ったかというと、大学法最新号と、それから、1枚にまとめた、 学生募集の案内なんです。これ A4 2つ折り、裏にオープンキャンパスの日にちが載ってますんで、ぜひふさわしい方を神の国の働き人となる人を送っていただきたいと思います。で、誰がふさわしいかというとですね、何しろ進学大学ですから、若い人は18歳から高校を卒業してすぐ入ってきます。そして上の方は、定年退職後、牧師に召されたといって入ってくる方、シニアのコースの方もあります。つまり何が言いたいかというと、ここにいる皆さんはみんな対象者だと思ってますので、神様に召されたらですね、ヨナのように逃げ回らないですね、ぜひ TCU をご活用いただきたいと願っています。で、宝を共に育ててくださいと言って歩いていたら表題になりましたが、これ TCU 支援会というものがあって、要するに寄付金を集めています。で、中にTCU 支援会すぐにご入会できますという封筒が入っていて、これに、お志を入れて、名前を書いて、私に渡すとか三浦先生に預けていただければそれで入会ということになります。今学よりもですね、仲間を増やそうということに力を入れてまして、係の職員はワンコインでいいからぜひ入ってくださいとこうお願いしています。ワンコインというのはですね、日本では今のところ6種類のワンコインがありますけども、どれでもいいんです。はい、それでご入会できますので、ぜひご参加ください。これはアピールです。ザーカイこの後どう生きていったか。で、最後質問の5つ目に考えたいのは、では今の時代私たちはどう生きていくんだろうかということです。私たちはどう生きるのか。聖書はザーカイに起きたことは今皆さんにも全部起きるんだと言ってるわけです。第一に、神様は今日も皆さんの名前を呼んでおられます。名前を呼んでここに集めてくださったわけです。それは一人の人格を持った人間として大切にしてくださる、群衆として扱ってるんじゃないんですね。一人一人を、それはあなたを愛しているんだという神様の呼び声ですね。私たちは自分が愛されている尊いものなんだということが分かって、初めて少しずつ人を愛し許すものとなっていくわけです。二つ目、神様は皆さんにも止まってくださるわけです。神様という方は天に腕組みをして私たちを見下ろしてですね、またあんなことやってるとかね、つけてですね、世の終わりの最後の審判で裁いてやろうかってこう用意しているような方じゃないんですね。そうじゃなくて、私とあなたは一緒だと。これをキリスト教は大事な教理ですけども、聖霊の内住というわけですよ。ご聖霊が私たちの中に、おられる。心を開いてキリストを迎え入れるなら、永遠に共にいてくださり、完全に受け入れてくださり、すべての恵みを私たちに与えてくださるご聖霊が共におられるんだ、止まってくださっているんだと。三つ目、神様は皆さんをアブラハムの子として生かして用いてくださるわけです。アブラハムの子、神の民というのをもう一回言います。皆さんが救われて喜ぶだけではなくて、周りに神様の祝福を広げる尊い人生に生かされていくんだということですね。私たちがいただく神様の恵みは、置かれている場に、家に、社会に、教会に、周りの人に広がっていく力を持っているものです。それを実現させていくのが私たちの使命であり、喜びで、あります。置かれた場で周りに祝福を広げていく、神の国としていくというビジョンです。よくですね、こういう言葉を聞くことがありますね。私は家族の中でたった一人のクリスチャンなんですとかね、職場に行くとクリスチャンが一人しかいないんですと言って寂しそうにおっしゃる方ありますけども、そうじゃないんですね。そこに一人がクリスチャンとしているということは、その一人から神様の祝福が広がる拠点がそこにあるということです。そのことによって全体が祝福されていくということですね。それがどんなに尊いことであるかということを私たちは思いたいと思います。イエス様は皆さんにも、救いが皆さんに来たではなく、救いが皆さんの家に来たとおっしゃっておられると思います。家庭、それだけじゃなくてどこであれ皆さんが置かれているところです。皆さんは祝福の拠点ですね。皆さんの存在は尊いんですね。この教会の存在も祝福の拠点として尊いんだということをよく覚えたいと思います。お話は以上です。お祈りします。天の父なる神様、今日もイエス様がここにおられることを感謝いたします。そしてイエス様がザーカイのように私たちにも接してくださる 出会ってくださる、扱ってくださることを覚えて、喜んで私たちもザーカイのように応答します。一つ目、イエス様が今日も私たちを呼んでくださっておられることを感謝します。私たちはここにいます。そして二つ目、イエス様が止まるとおっしゃってくださることを感謝します。心を開いて、いつもイエス様を受け入れていますので、ご聖霊で満たしてください。私は神様と一つになって生きていきます。そして三つ目、イエス様が私たちを愛して用いてくださっているので、私たちは今週も祝福を広げる拠点として生きていきます。自分の家庭で、自分の教会で、自分の置かれた場で、仕事場で、社会で、周りを生かして喜びを広げて、神の国をもたらしていく存在としてくださっていることを感謝します。神様に生かされて、自分を生かし、周りを生かす存在として歩み行かせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。